スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のユキコと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは、体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんこんにちは。お元気ですか？今回のエピソードでは、ドイツ生まれの曹洞宗の僧侶である、2002年から2020年まで曹洞宗安泰寺の住職を務めた座禅講師でもあるネルケ・ムホさんです。人生のゲームから降りることが私のウェルネスだと、ムホさんがシェアしてくれました。とっても面白いお話でしたので、皆さんぜひ最後まで聞いてください。今日はとってもスペシャルなゲストが参加してくれました。ムホさん、ありがとうございます。参加していただいて。今日は大阪からなんですね。
そうですね。大阪からつながってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速お話ししたいと思います。まずはですね、このポッドキャストの内容なんですけど、スピリチュアルウェルネスとのポッドキャストなので、ムホさんにとってスピリチュアルウェルネスの意味を教えてもらいたいんですが、まずムホさんはドイツで生まれて育って、だからその当時のそのスピリチュアルの意味を教えてほしいです。
私が座禅と出会ったのは16歳だったんですけれども、その当時は全くスピリチュアルの世界に興味がなかったんですね。スピリチュアルといえば、私は1968年に生まれたんですね。ですから、その16歳の時、1980年代だったんですが、結構ドイツを中心に欧米で流行ったのはスリー・ラジニーシというインドのグルーだったんですね。で、多くの若いドイツ人がインドまで旅して、そのグルーに、を愛したり、もう自分の全財産を投げ出して、グルーのためにロールス・ロイスが何台もあったというのは、テレビでも報道されたんですね。そういうテレビの報道を見てて、スピリチュアルの世界怖いなとか、瞑想でもなんか空中浮揚できるような人たちの噂を聞いてたので、そんなことは僕はもう、興味ないなと、やりたくもないと思ってたんですね。たまたま私が全寮制の学校で学生だったんですけれども、先生に一回座禅してみないかと言われた時も、最初はそういう警戒心があったんですね。もうそんなことはもう触れたくもないと、関わりたくもないと最初断ったんですけれども、おそらく私の同級生も同じように思ったから、この先生が作った座禅サークルにはどうやら生徒が集まらないらしくて、先生が 2,3 週間経って再び私たちを誘ったわけですね。一度でいいからやってみないかと。2回も誘われるわけですから、これはやっぱりやばいと信仰宗教の匂いがすると思って、嫌ですと、そういうふうに答えたんですね。ただ嫌だと言うと、先生は一度もやってみないでなんで嫌だと言えるんだと言ったんですね。一度もやってみないでわからないじゃないかと、一度やった上でないと初めて嫌かどうか言えないじゃないかと。で、一回でやめるつもりで座禅に参加してみたら、結果として今日の私がここに日本に 前奏として座っているわけですね。
素晴らしいですね。この一回で人生が変わったというか、はい、今のあのスピリチュアルの意味とは何ですか？
本音を言えば、今でも自分はスピリチュアルだとは思ってないんですね。一応まあ広い意味でスピリチュアル業界の中のまあ前奏練り無法でしょうけれども、スピリチュアルと言われると、いや本当に自分ってスピリチュアルなんだろうか。だって私がやっていることはただ座ることだけですから。これをスピリチュアルと言えるかどうか。
わかります、なんとか。なんか、私は、スピリチュアルって、まあ、単純に自分とつながる、自分を、の内面とつながるのかなって、はい、思って、本当になんか、複雑な言葉になってしまっている気がして、でも、本当は、すごく単純な言葉じゃないのかなって思って、ただ単自分でいることなんじゃないのかな。だって人間ってまあ、スピリットもあり魂もあり体もありってよく言われるじゃないですか。 だからただ単生きることなんじゃないのかなって私は思っています、
はいはい、うん、そうですね。ですから、ただ多くの人はスピリチュアルと聞くと、なんかそこでなんか違うもの、うん、ただ生きるんではなく、ただ生きるってみんなやっていることですから、なんか特別な何か、特別ななんか自分を探してみたり、で、スピリチュアルというのも、その今、ここ現に、椅子に座っている私をどこか超えた次元の何かを探したりするので、私はまあやっぱりこの表現あまり、まあ、好きになれないんですよね。何かそこに特別な何かという匂いがするから。
面白いです。多分その、はい、昔の子供頃のなんかちょっと癖としてあるの考え方とかがちょっと残っているという感じかもしれないです。はい、はい、
まだ抜けてないかもしれないですね。確かに。
うん、面白いです。ありがとうございます。では、座禅の瞑想との出会いに関して、もっとお話ししてほしいです。
うん、まあ16歳の私に君はどこにいるんだいと聞いたら、おそらく頭を指してたと思いますね。この頭の中で考え事しているのがまあ私だと。で、よくまあ学校では授業中でもこのロダンの考える人みたいな姿勢で座ったり、そっくり返ってこうして座ったりして、学校の先生に君の姿勢あまりにもひどいからちょっと直した方がいいよと言われても、姿勢が悪くたって何が悪いと私は思ったんですね。話を聞いていればいいだろう。テストでいい点数が取れたら何の文句がある。大事なのはこの頭の中の私、考えている私。で、座禅してまずまあ驚いたのは、姿勢が変わると全部変わって見えてしまうんですね。自分の気分も違うし、静かに10分、15分、座っていると、まあ、いろんな微細な気づきがあるんですね。おそらく朝から泣いてたあの小鳥の声が初めて聞こえる。なんで今まで聞こえてなかったんだろう。で、16年間私を生かしてくれた呼吸ですね。息を吐いて息を吸って16年間生きてたのに、自分の息、呼吸に気づくことはそれまでほとんどなかったんですね。いかに自分が今まで見てた世界が狭かったことか、そこにある世界をなぜ見えなかったのか、首より下の自分になぜ気づいてなかったんだと。それまでは首より上だけを自分だと思ったんですけれども、この体全部自分だし、この体を通して世界とつながっているというような実感だったんですね。ですから、うん、まあ多くの場合はそれこそスピリチュアルというと、今まではこの体と思ってたけれども、 この体だけが私じゃないという気づきをお持ちの方も多いんですが、私はむしろ逆で、座禅と出会うまではこの体を本当の私だと思ってなかったんですね。単なる道具だとしか思ってなかったんですけれども、あ、この体は私なんだと、この体のおかげで生きているんだという、まあ、実感があって、
面白いですね。
まあそこからが私の入り口だったんですね。体との出会い。
私は最初瞑想にハマった時って、まあ、最初瞑想のリトリートに行こうって思ったのは、すごく、もうどん底に落ちて、ものすごく悩んでた時で、もう、この修行のようなリトリートに行かないと、もう、ね、疑問、心の中に疑問がありすぎて、もうなんでこんなに苦しまなきゃいけないの人生とか、すごくそういう疑問があったからこそ、すごくハードコアなリトリートに行ったんですけど、毎日9時間とか瞑想して、10日間行って。で、まあ、やっぱりそこまで悩んでなかったら、行かなかったと思うんですよね。
うん、
で、
うん、
で、そこで、すごく解放を感じて、あ、もうこれだって思えて、続けるって思ったんですよね。
うん、
ムホさんはどうして、その一回瞑想して、あ、これだって思って、もうずっと今まで続けようと思ったんですか？
まあ最初は1回で辞めるつもりの座禅に結局2回3回行って1年間ずっと通ってたら、先生は学校を辞めてしまったんですね。で、じゃあ次は誰が責任者としてこのサークルを見るかというと、他の先生がいなかったらして、君がやってくれないかと私に言ったんですね。残りの2年高校生活は私がまあこのサークルの責任者になったわけです。で、そこで初めてまあ仏教の本を読んだり、禅についての本を読んだんですね。もう少しその背景、歴史的背景とか、その教えについて知る必要があると思って、まあ日本の鈴木大拙さんの本を読んだり、まあ仏教の昔の経典のドイツ語訳を読んだり、で、まあ私に、まあインパクトを与えたのは、お釈迦様の物語だったんですね。2500年前に王子としてお生まれになったあのインド人が、親の期待に反して王様にはなりたくないと言い出したんですね。なぜかというと、生きることは苦だと、苦しい。でも王子様ですから苦しいことは何もないはずですね。もう、可愛い奥さんもいれば、もう毎日楽しいことばっかりできてたはずですけれども、そういう若い王子はもうその時点で、でも、年を取って、やがては病気して死ぬんだと。このゲームは、まあ、いずれかは終わるんだと。またこの世に生まれたことも自分の思いで生まれたわけではないんですね。仕方なく生まれて仕方なく年取って病気して死ぬ。例えば王様でも、いずれかはこのゲームが終わってしまう。ならば何のために、何のためだろうと。で、まあ、宮殿を飛び出して、奥さんや子供も残して、6年の修行の果てには、菩提樹という木の下で、ただ足を組んで手を組んで座ったと。そしてその時、ちょうど登ってた、明けの明星をご覧になって、はっと気づくことがあったらしいんですね。で、その物語を読んでて、初めて、まあ自分の仲間、に出会った気がしたんですね。ソウルメイトというか。というのは私は7歳の時に母親を亡くしてしまったんですね。母親がまだ37の若さで癌で亡くなったんですけれども、小学生の頃から学校から家に帰ると母親がいないもんですから、放課後にはいつも部屋にこもって考え事をして過ごしてたんですね。で、何を考えたかというと、どうせ死ぬのに、なぜ宿題をしなくちゃいけないんだろうかということですね。 で、まあ、夕方、仕事から帰ってくる父親にその話を聞くと、宿題しないといい成績は取れないよと、留年を食らうぞと。でも、じゃあ、なんでいい成績を取らないといけないの？なんで留年食らったらダメなの？と聞くと、もっといい学校に進むためだと。なんでいい学校に進まないといけないの？と聞くと、ゆくゆくは大学入っていい会社に勤めるためと。でも毎朝会社に向かっている親父の背中を見ていると、決して楽しそうに仕事に行っているわけではないんですね。なんで会社に勤めて仕事をしなくちゃいけないんだと聞くと、それは給料もらうためだと。なんで給料もらわないといけないと。君を養うために決まっているじゃないかと。でもそれは全然答えになってないじゃないですか。母親が死んだように父親も死に自分も死ぬんだと。なぜそんなに一生懸命明日のため、来年のため、10年後の自分のため、どうせ墓に入るわけですから、生きる意味がわからない。で、生きる意味は何だと父親に聞くと、困った顔をして、それは学校の先生に聞いてみなさいと。ただ、小学校の先生に聞いてても、まだ小学校では、そんな質問は早すぎるよと、中学生、高校生になってからそういう難しい勉強をするんだよと。で、生意気ながら、そう言っている大人たちも、本当は分かってないんじゃないのと、まあ、思ってたんですね。で、同級生たちにこういう話をすると、みんな驚いた顔して、お前変わったやつだね、と言うんですね。俺たちはそんなこと今まで考えたこともない。で、ならば、みんなが考えたことないと言うならば、もう自分の頭で考えるしかしょうがないと思って、やっぱり一人で部屋にこもって考え事をする。時間が長かったんですが、結局16歳の時点でまだ答えがわからないですね。そしてその時点では自分だけがそんなことを考えていると思ってたんですが、いや、そうじゃないということにようやく気づいたんですね。お釈迦様もそうだったと。そしてお釈迦様が座禅を通じてその解決を得たというならば、あ、偶然にも、解決になるような道に出会って、で、まあ、鈴木大拙さんの本で読むと、もうインドでは仏教はほとんど消えているけれども、インドから禅をダルマさんが中国に伝えて、中国でも文化大革命でだいぶお寺はやられたけれども、鎌倉時代には日本に伝わったから、日本に行けばもう座禅はできる、師匠に出会えるというようなことが書いてあったから、まあ、高校卒業したらすぐにでも日本に渡って禅僧になりたいとその時に思ったんですね。ただそれを定年退職していた先生に一回訪れてこの話をすると、あれだけ私の背中を押してた先生が急に責任を感じたのか、ちょっと待てよと私を止めるんですね。まあ、禅僧になるのもいいんだろうけれども、まずちゃんと大学に入って、まず大学で日本語を学んでから、そしてもしお寺で挫折したら、またドイツに帰って仕事ができるように、ちょっと学歴をつけた方がいいんじゃないかと。私はそんなこと全く思ってもいなかったんですけれども、まあ、再び先生に騙されて大学で日本語を勉強してから、最初は留学生として京都に来て、そしてまあ、後、住職になってた安泰寺というお寺の噂を聞いて、22歳の時、初めて安泰寺でお世話になったんですね。
ああ、素晴らしいお話ですね。こんなに若い頃から、こんなにいろいろ疑問を抱えてたからこそ、もう、出会った時はもうこれだって、もう本当に、すごい、力で進んだんですね。素敵です。では、ちょっと、座禅の瞑想にちょっと、お話を聞きたいのですが、まずは、そのテクニックに関して、実際私ヴィパッサナ瞑想を始める前に一回だけお寺に行って座禅を組んだんです。 それはお友達、外国人のカナダ人のお友達が東京にいて、で、瞑想いいよって言われてて行ったんですけど、もうその頃はもうすごく心がもう悩んでて、もう思考が多くて、もうだから お寺に行って、そのクッションに座って、どうすればいいのってすごく思って、説明がなかったから、あれ瞑想はただ座るだけでいいのとか、で目つぶっても、全然なんていうの、静けさを感じなく、もうあれまだ20分長いみたいなとか、動いて、ここ足組み方痛い、すぐいつも動いてて、そんな感じでその20分が終わったんですね。で、それが最初の経験だったんですけど、多分だからこそもう私は瞑想が本当にできないかもしれないから、もう本気にリトリートに行かないとできないのかもって思って、もうその合宿みたいなところに行ったんですけど、その瞑想、座禅の瞑想のテクニックに関してもっとちょっとお話ししてほしいです。
はい、今ユキコさん座禅の瞑想と言われましたけれども、たまに座禅と瞑想は違うという人がいますね。
はい、
別に無理して区別する必要はないんですけれども、瞑想の場合は、まあ、座り方、姿勢も大事かもしれないけれども、肝心なところは、もう姿勢が整ってから始まるんですね。座ってから、例えば呼吸を見つめたり、ボディスキャンをしたり、心の中でマントラを唱えたりとか、まあ、そこが大事ですね。で、禅はどこが違うかというと、そのプラスアルファがないんですね。座ったらもうそれで終わりです。もう仕事が終わっているんですね。瞑想ではそこがスタートラインですけれども、禅は今ここ座っているところでもゴールにたどり着きましたと。もうお帰りなさいみたいな感じですね。もうここでお帰りなさいと。で、瞑想というと、これから一生懸命、なんか、それこそスピリチュアルな旅に出て、まあ自分の内面を見つめてみたり、でも自分の内面にどこに本当の自分があるのもわからないまま、なんか探してみたり、目をつぶって、呼吸を数えてみたり。で、まあ禅はそれが全部ないんですね。手を組んで、足を組んで、終わりです。あとは何もすることない。ただ、私たちはいつも、何かをしようとする、そういう doing mode に入っているんですね。何かをしなくちゃ、時間がもったいないじゃんと。この20分何かを得ないと。心を落ち着かせないとか。もう、そういうモードに絶えず入っちゃっているから、何もしないことほど難しいことがないんですよね。
わかります。
うん、簡単に聞こえて何もしない瞑想が一番難しい瞑想ですね。まず、まあ、呼吸を眺めましょうとか、ボディスキャンしましょうというと、まあ、やることがあるから安心してしまいますよね。じゃあ、うまくいくかわからないけれども、やることがあるから安心します。座禅の場合はもう、これで、終わりですと、あとは何もしなくていいから、もう20分そのままというと、まあ不安ですね。これでいいんだろうかって
。え、もほさんって初めての瞑想の時はそうなりませんでした？
最初の先生は、まあ呼吸を意識するようにと言ってくれたので、そういう意味では入りやすかったんですね。日本の場合はそれすら言われないことが多いので、本当に何をしたらいいかわからない。
でもそれを重ねて多分気づくんですよね。
はい。
こういう癖を私は持っている、ということに。
はい。
で、その癖と向き合える、向き合いをと思わなくても向き合う。時間になるんじゃないのかな。
はい。
お生徒さんに どういうあのことを言ってますか。ではあのはいこれから瞑想をします。でただ単みんなとあの座るだけっていう感じですか、
うん、そうですね。私が最近よく使う表現はゲームを降りることですね。あの物心ついてからいつも自分と人を比較して生きているじゃないですか。僕や私が言えるようになってから、あ、お父さんはいつも兄を優先させている。お母さんは妹のことばっかり可愛がってくれている。僕はいつも損しているみたいな気持ちになったり、いつも兄弟の中の自分、あるいはまあ学校に入るとクラスで自分は上から何番、下から何番。思春期に入ると異性にモテたいけれども、いつもあいつの方が、人気者で自分は全然かっこよくないと。そういうふうにゲームの中の自分に点数をつけたり、で、まあ、受験勉強するのも、いい会社に入りたいのも、結局そういうゲームじゃないですか。で、ややもすると、瞑想や座禅も、そのゲームの延長線で、いい瞑想がしたいと。マインドフルになって、心落ち着かせて、仕事の効率を上げて、人間関係を改善させてと。じゃあ自分の今の瞑想はいい瞑想だったんだろうかと、隣の子と自分とどっちがより心が落ち着いているのか、どちらがいい姿勢で座っているのかとか、半年前の自分と今の自分どっちがより良いかと、結局座禅までゲームの中に持ち込んでしまっているんですけれども、まあ私が言うのは座禅はそのゲームを一服すること、比較しない。ただ今ここ座って、いい座禅も悪い座禅も何もないんです。一回だけの座禅をただ存分に味わうだけです。足が痛ければ足が痛い座禅があったっていいし、心が落ち着かない日の座禅だってあっていいし、そういう心が落ち着かない座禅だって自分の人生のたった一回の座禅ですから、それだって味わえばいいじゃないかと。うん。まあ、あの、要は、ゲームを降りることから、スタートするというか、そこが一番大事なポイントじゃないかと思いますね。
なるほど。やっぱりこのゲームの、アプローチがあるからこそ、私たち人間は苦しんでいるっていうのもありますよね。だからそこから、
そうですね。
そこから降りるということは、うん、その、苦しみも止めるということを、なんじゃないのかな。
そうですね。多くの苦しみ、ほとんどの苦しみはなんか比較から生まれるわけですね。あいつが、うん、あんなにいい目に遭ってるのは自分がもう負けてるとか、いつも損した得した、そういう比較だったり、あるいは自分10年前はまだこんなことができたのに今はもうできてない、ずっと下がり坂を降りてるような感覚になったり。
理想の自分とか。
そうです。まあ、あるいは理想の自分、そういう自分になりたい。自分らしくなりたいのに、一番自分らしい自分はここに座っているなのに、勝手に頭の中により自分らしい自分みたいなのを想定して、でも、それになり得ない、なってないということにがっかりして。自分らしく生きられない。でも、この自分が一番自分らしい自分だということに気づいてない不思議がありますよね。そういうパラドックスがありますよね。
うん。もしも今の、人たちに座禅を、おすすめするなら、なぜおすすめしますか？そのゲームを降りるために。
まあそうですね。強いて言えばゲームを降りるためですけど、だからあまりおすすめもしません。もしその座禅して何かいいことありますかと聞かれたらもう何もいいことありませんよと。座禅しても何にもならんと。まあ私も師匠からそう言われたんですね。 悟るために座禅すると思ったんですけれども、もうどんなに座禅しても悟ることはないよと、何にもならんと。要は悟りたいという思いで座っていると、それも一つの悟りゲームになっちゃうんですね。こういういいことがありますよというふうに座禅を進めると、結局ゲームがもう始まっちゃってるんですから。むしろもう座禅するな、するなと。
うん、そのゲームにいるのはそのエゴなんですかね。やっぱり私も初めてまあ、瞑想をしてヴィパッサナをやって、でも続けた理由も本当に悟りを開きたい、カルマから抜けたい、っていう思いがすごく強くて、
はい、
でそれがエンジンになったんですよ。だからもう必死にもう朝1時間瞑想して、夜1時間瞑想して、でリトリートに行くときはもう毎日9時間瞑想してみたいな感じで必死だったんですけど、やっぱりその必死になってる自分もエゴで、そのゲーム何かを得たい、その悟りを開きたいっていうものじゃないですか、うん、でバランス的にそのエゴをなんていうのかな、消すんではないけど手放す、うん、手放すんですかね、
うん、
ことがもう本当にね、徐々に理解したんですけど大変ですよね。やっぱりその、うん、得たいっていう癖はものすごく強く、多分もう DNA 的に私たちの人間として生まれてきたっていう、イコールもう得るものを探す、サバイバルっていうこととくっついてるから、はい、その件どう思いますか？そのエゴとの向き合い方ですよね。
まあ、よくその仏教でもスピリチュアルの世界でも、このエゴを諸悪の根源のように扱われることが多いんですね。エゴがあるから苦しい。じゃあ、エゴをなくせば苦しみから解放されると。ところが、その、エゴをなくそうと思っても思っても、なかなかエゴはなくならないんですね。まるでその、モグラ叩きみたいに、エゴを叩いても別のところからまだエゴが出て。悟りたいと思うのもエゴだし、かといってじゃあ、楽しいことをやって座禅などしないで楽しいことをやってうまいもの食べたいとか、それも全部エゴでダメ。でも、そういうふうにエゴのもぐら叩きをやってるときに、まあ、大事なことに気づいてないんですね。なぜかというと、そのエゴを悪者扱いしている自分こそエゴの塊じゃないか。エゴをなくさなくちゃいけないという、エゴを手放したい。手放したらようやく苦しみから解放される。でも手放したいと思っているのは自分のエゴでしょう。ですから、エゴとの、まあ、付き合い方で、まず大事なことは、手放すということは、まあ、受け入れるということでもあるんですね。捨てることではないんですね。自分に都合のいいものを捨ててしまう、消したりすることではなく、まずは受け入れることです。自分にエゴがあるならば、まずそれを認めないといけないんです。で、まあ、邪魔者というよりも、まあ、まるで親が小さな子供を怪しているかのように、まあ、よしよしよしと。もちろん、エゴにずっと支配されるのもつまらないというか、小さい子供に親が支配されたら、もう困りますけれども、かといって、黙りなさいとか、私の言うことを聞きなさい。と言ったって、子供が聞かないんですね。もう少し優しく、まあ、たまには飴ちゃんも与えたり、たまには少し、厳しくしたりする時もあるんでしょうけれども、基本的には、まあ、親の目線から、親が、まあ、子供を見ているように、優しく温かい目線で見守る感じで、この、エゴと付き合ったらいいんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。そう、私も何年間それを との戦いでやっとその気づきにたどり着きました、うん、やっぱり、座禅をやっていって最初の一番の気づきは何でした？
気づき、まあさっきも言ったように首より下の自分、体の姿勢が変われば全てが変わってしまう。一つ一つの呼吸にすら今まで気づいてなかったんだと。で、まあ20分なら20分という時間がまあ長いとも言えるし、短いとも言えるけれども、この20分なら20分、いかに普段の生活で自分がこの時間を無駄にしているのか、気づいてない。ただ、時間が流れてしまう。そして自分の心はそこになかったり。座禅の時は、まあ長く感じられるのは自分がそこにいるから。で、足が痛いけれども、それもまたもろに感じたり。いかにもう、まあ自分の心の向き合い方と言うべきなのか、まあそれによって、時間のクオリティ、今ここにいるという、まあ、クオリティが変わるか。そういう気づきが大きかったんですかね。
うん、その時間の味わい方。
そうですね。
うん、なるほど。で、最近でも座禅を組んで、はい、気づきとかまだありますか？
いや、今でも同じことですよね。毎回毎回の座禅は全然違うんですね。その16歳の時に気づいた呼吸と、今、ちょうど今吐いて、また吸う呼吸は同じものじゃないですよね。昨日それに気づいたから、じゃあもうそれはもうチェックマークで、はい、片付けました。次のところに気づきましょう。ではなく、毎回毎回今ここに戻る、その、まあ、今ここは同じ今こことも言えるんですけれど、まっさらな場所ですよね。私たちは多分私だけじゃなくてスピリチュアルの世界でよくこの今ここという言葉が使われるんですけれども、今ここはもうこのこれしかないという意味では、みんな同じ今ここにいるんだし、昨日の今ここ、一昨日の今ここも、このこれと違わない。でも同じものが続いているかというと、それも違うんですよね。まっさらなもの、今ここ一回しか現れてこないもの。ですから、それに気づくものは、毎日毎日新しい気づきでもあるんですね。
うん、
あ、今ここ私が、息を吐いて、息を吸って、生きているんだという、この気づきは、毎回毎回新しいとも言えるんですね。
わかります。なんか、だって、細胞自体が生まれ変わってるじゃないですか、私たち体、
はい、
多分。
はい。
まあ、3ヶ月とか、そういう感じなのかな、半年とか、まあ、細胞によって。だから、当然、同じ吸い方も変わるかもしれないですもんね。
うんうん。
じゃあもうちょっとそのモホさんの禅の僧侶のお話をもうちょっとしてほしくて、まずはなぜ禅の僧侶になりたいって思いましたか？
うん、簡単に言うと他にやりたいことは何もなかったんですね。もうこれしかないと思ったんですね。もちろん普通の生活しながら朝晩、今だったらズームという手もありますし、あるいは一人で座ったり、道場に通いながら、座禅をすることもできるんですけれども、僧侶になって、修行道場、修行寺にいると、もう、まあ、安泰寺では毎朝2時間、また夜2時間、座れましたし、毎月リトリートがあったんですね。ですから、 僧侶になると金も払わないで、もう毎日毎日平均して5時間ぐらい座禅修行はできるし、それ以外の時間もまあ自給自足の生活だったので、まあこれもやりがいを感じれたので、最初に22歳の時に安泰寺の修行生活を体験して、あ、これはもう親父のように社会の中で会社勤めして金儲けしてやるよりも、まあやりがいを感じたわけですね。もちろんまあ一生やるかどうかは別として、まずはまあ師匠からまず10年やりなさいと言われたんですね。
うん、
10年、まあ長いですね。22歳のものからすれば10年は長いけれども、まあまあやってみようと思ったんですね。
本当に使命でしたね。
はい。
で、その修行をしてどんな気づきや学びがありました？
気づきや学び。まあ、あの師匠に一番最初にお寺に来た時に聞かれたのは、君は何をしに安泰寺に来るんだと。で、その時答えたのは、まあ、仏教学びに、禅の、うん、教えを、学ぶために来ましたと。で、それを言うと、まあ、後に師匠になったお寺の住職は、ここは学校じゃないよ。お前が安泰寺を作るんだと。何かを教えてもらうために来るんじゃなくて、あなたがこの場所を作っていると。まだその時22歳で日本語もろくに喋れない留学生だったから、え、自分が安泰寺を作るとはどういうことなんだろう。まあおそらくまあ住職が言いたかったことは、ここで何が発見できるかはあなた次第だと。小学校みたいに先生から教わり宿題をすれば合格というようなものではないんですね。自分の目と耳を使ってその場所を発見する。それこそ今ここ自分が生きている命に気づくことで、まあその住職に弟子入りし、しばらくすると、まあ台所当番など任せられるわけですね。で、まあ料理をすることも禅寺の大事な修行の一つですけれども、私はまあドイツであまり料理したことはなかったし、興味があまりないんですね。味噌汁のまあその出汁の取り方とか、味噌さえ混ぜればそれで味噌汁になるんじゃないかと、出汁が効いてないと言われるまでは出汁のことも知らなかったんですし、昼ごはんにはよくうどんが出るんですけれども、まあ乾麺を湯がいてうどんを作りなさいと先輩に言われて、最初はまあヨーロッパのスパゲティアルデンテのつもりで湯がいたら硬すぎて食えないと。次の日は柔らかくしてやろうと思って30分湯がいたら、それがもうドロドロに溶けてしまって、毎日料理のことで怒られるわけですからいつかはもう私は料理の勉強しに日本に来たんじゃないよと、禅の修行がしたくて来たと。で、それを聞いた師匠は大きな声で、お前なんかどうでもいいと怒ったんです。お前はどうもいいんだと。でまあ、当たり前といえば当たり前ですね。日本的な修行道場では。ただ、私は最初にその師匠にお前が安泰寺を作るんだと言われてたから、え、それ矛盾じゃないのと、心の中で思ったんですね。私が安泰寺を作るんだったら、私がどうでもいいはずはないじゃないかと。でもこの二つの言葉は、まあ、後々私にとって一番大事な、まあ、支えとなったんですね。出発点は今ここの私。私が安泰寺どころか世界を作っている。この宇宙を作っているのはこの私だと。でも、それは80億人のうちの中の私が特別大事だという意味ではないんですね。むしろ、自分、このたくさんいる人間の中の一人、名前のあるこのネルク・ムホーというドイツ人男性が特別大事というわけではないんですね。むしろこいつを手放して初めて宇宙が発見できるという、まあそういうことだったと思いますね。自分を手放すことをしなければ本当に宇宙は想像できない、 宇宙を創造するということはこの私を手放すことでもあると。まあ、それが一番大事な気づきだったんじゃないかと思いますね。
まあ、さっきのエゴの話と、まあ、似てますよね。やっぱり、はい、面白いです。すごく。よく、私、瞑想会でよく言われてたのが、まあ、英語で、The art of living is the art of dying.、
うん、
日本語で訳すと、生きるすべとは死ぬすべである、
うん。
なんですが、なんかよくその時も聞いてたのが、死ぬ瞬間の感情がとっても大切で、
うん、
その前、どれだけ手放す練習をしてて、その瞬間にどの感情を執着、何かに執着して、死ぬのかとか、恐れを感じる、怒りを感じる、そういう感情に、に執着して死んじゃうと、次の人生に影響を受ける。
うんうん、
だから、その時が、のために、その瞑想をやったり、修行したり、っていうことを言ってましたが、ムホさんはどう思いますか？
私たちみんな今生きてるじゃないですか。でもまあやがては死ぬだろうし、そしてまあ死んだ後ひょっとしてまた生まれ変わるかもしれない。それはまあちょっとわからないことですけれども。まあ、仏教では、この生まれては死ぬということを、まあ、生死というんですね。生は生という字、死は死ですね。生死のことを、まあ、生死というふうに表してます。そして、生死という言葉は、インドのサムサーラ、つまり、まあ、この苦しみのある存在、ね、という言葉、サムサーラを訳すためにも、生死という言葉が使われてます。で、まあ、仏教の目標は涅槃を得ること。つまり、本当はより良いものとして生まれ変わるんではなく、二度と生まれ変わらないことが仏教の目標なんですよね。ところが、禅では、今はサムサーラ、今は生死を繰り返してて、やがってで、仏になれば、涅槃がそこに待っているとは考えないで、このサムサーラそのものが涅槃だということに気づかないといけないんですね。私が生まれ、また死に、生まれ、死ぬ。この今ここ繰り返している、これが涅槃だったと。で、その涅槃をどこか遠いところに探すから苦しい。でも遠いところにあるんではないんですね。で、さっき私たちは今生きているけれども、やがては死ぬと言いましたけれども、それも善で考えると、そうじゃなくて私たちはまさに今死につつ生きているわけですね。今日というこの一日、私は生きてますけれども、もし死につつ生きているわけですね。今日が終わったらもう二度と帰ってこないんですね。ですから、あと30年後に死んで生まれ変わるのではなく、今日夜寝たら、もう今日という一日を死んで、おそらく明日はまた目覚めて、まあ、生まれ変わるんでしょうけれども、死んで生まれ変わるというのは、先の話ではなく、まさに今ここやってるんですね。座禅、もう毎回毎回、まっさらな禅を座っているということは、毎回毎回、一回分の座禅を、まあ、死んでいくということでもあるんですね。そういう意味でも、まあ、手放すわけですね。毎日毎日新しい出会いがあったり、でもそれがまた最後の出会いでもあったり、別れでもあるんですね。自分自身との別れでもあるんですね。今日という私には明日以降にはもう二度と出会えないんですね。今日という私に、まあ、初めましてみたいな感じで出会い、そして、うん、ありがとうございましたみたいな感じでお別れをする。ですから、その、私がこの生きるすべは死ぬすべという言葉を聞くと、それは、やがって死ぬためには、今生きていながらも訓練をする、練習をするという意味ではなく、 生きるということはまさに今ここ死ぬことである。今日を生きるということは、うん、今日という一日を死ぬことだと。
なるほど。
で、手放すことは受け入れることであるということともつながると思いますね。手放すというと、まあ死ぬみたいに何かを手放してしまう、あるいは殺すと思ってしまう人もいる。受け入れるということは抱きしめて自分のものにする。で、それが反対のように聞こえてしまう人はいると思いますが、そうではなく、手放す、つまり死ぬことと受け入れる、つまり生まれること。同じことですね。表裏一体の関係にあるんですね。今、自分は死ななければ、本当に今を生きることもできないんですね。
なるほど。いや、このお話の次は、ちょっと気をつけて、気をつけてっていうか、あ、もっと違う、その、取り組んでみます、この考え方を。忘れがちなんですよね、やっぱり人間って。
はい。
だから、多分、座って、思い出す時間を作るっていうことなのかもしれないんですけど、本当に人間は、うん、やっぱ、癖が強いから忘れちゃいますよね。
忘れますね。でもまあ一つの例えで言うならば、その死にたくないとか死ぬのは先だという考えはずっと呼吸を吸い続けて吐きたくないみたいなものですよね。吸い続けて外の気をどんどん取り入れて、で、それを手放したくない。でも、呼吸の場合は誰でもわかりますけれども、吐かないと吸うことはできないし、吸うことが良くて吐くことが悪いという人もいないでしょう。でも、生と死となるともう忘れてしまうんですね。生きることだけを良くて、手放すこと、死ぬことを悪いだと思ってしまう。でも、そんなことないですよね。吐くことが、吸うことと同じくらい、まあ全く同じことですね。吸わなければ吐くことはできないし、吐くことをしなければ吸うことはできない。だから生死はもう呼吸みたいなもんですね。一息一息、生きては死ぬ、死んでは生きること。
なんか光と闇も一緒な感じですよね。
そうですよね。はい、
うん、暗いところに光が差してないと光っていうものにも気づかないし、光がないと暗いっていうことも気づかないという、う
ん、はい、
一緒ですね。では、ムホさんにとって生きる意味とは何ですか？
まあまさに7歳の時に父親に聞いたことですね。生きる意味って何だと。もし私が今同じように聞かれたならば、生きる意味はないよと。でも、ないからこそ生きることは楽しい。人生は楽しい。私たちはいつも何か意味を求めてしまうんですね。宿題の意味は、いい成績を取るため。仕事の意味は、給料をもらうため。でも、そういうふうに意味があると、その行為自体は楽しくなって、楽しくなくなってしまうんですね。何の意味にやっちゃうんですから。ヨガも、例えば、美と健康のためになっちゃうと、本当に、自分の命としてのヨガではなくなってしまうんですね。より健康になりたい、より美しいと思われたいための手段になってしまうんですが、生きることは手段じゃないんですよね。だから、意味がなくて、逆に良かったと今思いますね。意味があったら手段ですから。何々のために生きる。まるで義務みたいになっちゃうんですね。このためにあなたはもうぜひとも生きらなくちゃいけないと。いや、そうじゃないんですね。意味は全くないから、まるで、まあ遊びみたいですね。物心つく前の子供が虫に遊んでいる。意味ないから楽しいじゃないですか。 猫がそこのケイトと遊んでいる。それに全く意味がないけれども、この猫ちゃんが虫に遊んでいるじゃないか。私たちも本当はそういうふうに虫に生きていれば一番いいんですけれども、何についても意味をつけたくなっちゃうんですね。そうするともう遊びでなくなってしまうんですね。まあよくゲームを降りると言いますけれども、ゲームを降りて初めて遊びに変わっちゃうんですね。ポイント稼ぎゲームだったものは、勝ち負けと全く関係のない勝ち負けを超えた遊びになっちゃうんですね。
うんうん、
ですから人生をゲームから遊びに変えるのが、まあコツだと思ってますね。
楽しみに。
はい。
なるほど。モホさんって子供いますよね。
はい、3人います。はい。
どういう、そういう教えをしているんですか？やっぱり若いところから。
あまり教えたりしないですね、子供たちに。だってまあそういうことを口で教えるよりも、その、
行動で。
行動で。見せて、でまあゆくゆくまあその親の背中を見て子供が育つわけですから、口で言われたことよりもこの背中から学ぶことが多いと思うので、私の実物見本はまあ決して完璧じゃないと思いますけれども、子供たちにどういうふうに教えようというよりも、もうそれこそ毎日毎日楽しく生きている父親の姿を見せたいと思ってますね。うん、
なるほど。あ、とっても素敵です。最後にちょっと一つの質問があって、まあさっきちょっとお話ししてたと思うんですけど、ワンネスの世界って、ワンネスという、はい、言葉、私はあなた、あなたは私、
うんうん、
まあ、さっき言ってたようにユニバース、宇宙と一緒になるっていう、それはどう思いますか？うん、それとどうすればワンネスにもっと近づけられますか？今の時代って結構外の人は外、私は私っていう、なんか別れを感じる、
うんうんうん、
世界なんだけど、すごく私たちってお互い鏡でもある。だから、はい、まあその外にいる人たちは、まあ、自分が描いている、よく言うじゃないですか、
うんうん、まあそもそもワンネスって具体的にどういうことなのか、私たちはみんなつながってますよね。こうして今ユキコさんと私はズームでつながってますし、同じ、まあ日本の空気を吸っていますし、私が言ったことは、多くの人に影響を与えるかもしれない。でも私が今喋っていることは、それはたくさんのものを吸収して、親から学んだ、先生たちから学んだもの。私とつながってないものは何もない。みんなそれぞれ宇宙を、まあ、映す鏡だと言ってもいいんですね。仏教では、まあよくそういう、まあ、比喩を使ってます。大きな網があったとしたら、私たちはみんなこの網についた、まあ、水滴のようなものですね。で、水滴はそれぞれ小さいですけれども、よくよく見てると、水滴の中に、網全体が映ってて、他の水滴も全部映ってて、そして他の水滴が自分を映しているわけですから、水滴の中にまた小さな自分があって、またさらに小さな自分があって、この小さな私の中に全宇宙がある。ユキコさんも私の中に映っているけれども、ユキコさんの中に映っている私がまた私の中に。まあそういう、話とかそういう比喩がありますね。ただ、ワンネスというと、私があなた、あなたが私。まあ、間違いではないと思いますけれども、そうすると、ややもすると忘れてしまうのは、例えば私がどんなに忙しくて、今日のお昼ご飯は、じゃあ、頼むから、ユキコさん、私の代わりに食べてください。と言ったって、私の代わりにできないじゃないですか。 私の代わりにもちろんおしっこもできないし、私の代わりに呼吸もできないし、座禅一つだって今日忙しいから、じゃあ頼むから私の分まで座禅してくれと。つまりこの座禅は、例えばまあ私も毎朝ウェダーでズームでやってます。この15分間はみんなとまあシェアしているつもりでも、実はシェアできないもの、どこまでも私の座禅は私の座禅で、絶対にユキコさんとも誰ともシェアできないものがそこにあるんですね。だからワンネスワンネスばっかり言うと、もうそこがまあ見えなくなってしまうんですね。今ここは、まあ繋がっていると言ったって、私だけのものでもあるんですね。このたくさんの水滴のついている網は、じゃあどこかというと、私という水滴の中にあって、それと横に並ぶものは何もない。何もない。で、それはすごく孤独だという人もいますけれども、私は孤独じゃないと思いますね。つまり要するに、私はどこまでも私。あなたとつながってないということも言えると思うんですね。完全に切り離された私の存在はここにある。もちろん世の中、世界の中の私、このネリク・ムホーというやつはもちろんユキコさんとこうしてつながってますけれども、全くつながってない存在がここにある being というものですね。まあ being という話をすると、要するにユキコさんの being があって、私の being があって、この二つがつながっているというよりも、being は今こここの一つしかない。これしかないんだと。何者ともつながってない。でもだからといって、寂しいというわけでもないですね。
なるほど。素敵な考え方です。モホさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に、
はい、
あの、モホさんの今の活動を教えてください。どこで、いろんな本も出してあるかと思いますし、あと、ベーダ東京の、あの、で、座禅を、のレッスンをやっていますじゃないですか。
はい、
その件でもちょっとお話ししてください。
うん、3年前からあの大阪に住んでるんですね。今はもうお寺離れて普通のアパートに住んでいて、日曜日は大阪城公園野外で座禅会を開いてますし、その後には勉強会もやってます、カルチャーセンターでたまに講演をしたりお寺でもやります。Zoom の方では、平日の朝はウィダの方でやってますし、月曜日の夕方は英語と中国語両方でやってるんですね。あの友達の中国のヨガの先生と、まあ、二人で開催し、私が英語で喋ったことを彼女が中国語に訳して、ですから参加者の中には、まあ、欧米人もいれば中国人も多くて、日本人も何人かいますね。まあ、それくらいですかね。あ、まあ、YouTube。まあ、日本語よりもドイツ語の活躍が多いんですけれども、ドイツ語では毎日今 YouTube をアップし、まあそういうこともやってて遊んでるんですね。
あのベーダ東京では毎日なんですか？毎朝なんですか？
そうですね。あのベーダは水曜日が休みの日ですけれども、あとは毎日ですね。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、まあ週4ですね。週末と水曜日はなしですけど。で、月1回だけは日曜日の夜でもワークショップをやらせてもらってるんです。はい。
わかりました。ベーダ東京はオンラインの、ヨガとか瞑想とか、いろいろティーチングサービス、オンラインで学ぶサービスです。
ですね。
はい。はい、本は、3冊とかでしたっけ？
結構ありますよ。10冊以上あります。はい。 まあまあ絶版になったものも結構ありますけれども、一番最初に出たのは迷える者の禅修行、まあ私自身が座禅と出会い日本で学んだ話が中心ですね。他にはあのまあ今日の話に関連して、今日を知ることで明日を生きるという本の題名もありますし、うん、日本人には宗教はいらないという本もありますし、まあ、あの、10冊以上ありますね。今、ここには、この後ろ、まあ、たくさんありますね。この本棚の下の段に映っているかもしれないんですけれども。
全部日本語ですよね。
はい、あの、日本語の他にはドイツ語のもありますけれども、英語の本は現時点ではないですね。はい。でも、まあ、日本語の本は10冊以上あります。はい。
わかりました。もほさん、本当にありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございます。
いろいろお答えしてくれて、本当に改めて気づきの時間でした。いっぱい気づきを与えてくれました。ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございました。
多分来週とかどこかであのベーダー東京で瞑想を参加、あの座禅を参加 したいと思いますので、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。いかがでしたか。ムホさんの活動や本、座禅のオンラインレッスンの件でもっと知りたいのなら、ぜひこちらのポッドキャストのノートをチェックしてみてください。あとポッドキャストの曲シャインは私のサイトでチェックできます。あと手作りジュエリーを私のサイトで販売していますので、もしよかったらぜひ見てみてください。では皆さん、また来週。